12-3 条ラジオカフェ。この番組は京都や地域で活動する方をゲストにお招きして、これからの社会を生きるヒントを皆さんと共に探っていく番組です。これからの30分間どうぞお楽しみに。さて本日はラジオカフェの1、2と題して、この番組のナビゲーター2人でお届けするスペシャル回となっております。
わーい。
ナビゲーターは私、京都三条ラジオカフェの藤本香織と、
同じく京都三条ラジオカフェの西村遥です。
いや、始まりましたね。
始まりましたねついについに待望の、
ね、二人っきりで、まあ、しかもラジオでこうやって話すってことって初めて、
はい、うん、そうですね。しかも30分という時間、初回ならではのスペシャルな回になるかなと思いますけれども、すごい緊張してるんですよ私お腹痛くて今すぐにでも駆け込みたいという感じではあるんですけど、やっぱ慣れてらっしゃるから。藤本さんはそんなことないですか？
なんか楽しみ、どんどん楽しみになってきてますよ今
じゃあ比例して私のお腹がいい感じに収まることを最終祈って
30分間の目的が今決まりました
それに向かっていきます。
はい、さて、今回は初回ということで、
はい、
今回は私たち2人がどんな人なのかというところについてしっかり深掘る回になったらいいなというふうに思ってます。
はい、
まあ、私たちっていうのもそうやし、このラジオカフェというラジオ局について、う
ん
う
ん、
もうどういうところなのかっていうところも改めてさせていただけたらなと思ってるんです。
そうですね。
西村さん今何歳？
私は26になりました。
ラジオカフェは来年で20歳になる、はい、開局20周年を迎えようとしている、
うん、
京都三条にあるコミュニティ FM 局なんですけれども、はい、なんか西村さんがさ6歳の時からに
ね、
あったって考えると結構感慨深い。
すごいですよね。
そう、歴史のあるって言ったらちょっとね、京都の中ではまだまだひよっこなんですけれども、うん、
確かに。
そもそもコミュニティ FM というのは、うん、すごくこう電波の届く範囲が、まあ、20ワットの範囲だから、まあ、小さいんですよね。
そうですね。
でだからこそその地域の話題、本当に本当に身近な話題であったりとか、うんうん、内容だけじゃなくて出張る人も、
うん、
あそこのおっちゃんおばちゃんやみたいなこととか、
うんうんうん、
はい、自分の身近な人が出たり、
うん、
もしくはなんなら自分が出てしまえるっていうようなところの、小さな地域の中の範囲だからこそ、
はい、
面白い、地域情報が発信できるようなのが、うん、コミュニティ FM になります。
はい、
でラジオカフェは日本で初めて NPO 法人として、免許を取得した放送局になるんです。
はい、すごいですね。
そう、だからそれまではそのやっぱりラジオを使って発信をするっていうのはすごく限られた、うん、人というか、まあ、会社、大きな資本のところにあったところだけども、うん、そうじゃなくて、はい、地域に住む人たち、うん、市民の人たちが放送できるような、ラジオ放送局があってもいいんじゃないかっていうところを思わはった京都の方々が作った、
はい、
自分たちの手で作ったラジオ局なんですよね。うん、
いや切り開いてますね本当に
そう、だから我々も何、はい、やろな、普通ラジオ局で働いてますって言うとさ、
うんうん、
パーソナリティやってはるんですかみたいな、
その質問圧倒的1位ですね
質問1を勝ち取った
ん
ですけれども、
はい、
我々も普段は、うん、NPO 職員というような肩書きで、う
ん、はい、
喋らはるのは市民の方々が主役であり、うん、パーソナリティ、
はい、
でどちらかというと私たちはそれをサポートする裏方なんですけれども、ね、でも私たちもやっぱり市民の一人、
うんうん、
ということで、
はい、
私たちがこの番組ではね、うん、パーソナリティというかナビゲーターみたいな形で発信するような、
はい、うん、
そんな番組になっていけたらなと思っております。
いや楽しみですね。
そう、
本当に
で本当にこの2人って多分だけれども、
はい、
全然関心領域っていうか
そうなんですよね。
違うよね。
本当に違いますよね 一緒にいて本当に思います毎日
本当日々感じるところが
あって思いながら働いてますけれども、
で今日はこのラジオを通しても、じゃあどういう2人に個性だったり、どういう関心領域があるのかみたいなことも話していて、これからのこの12の3条ラジオカフェは、
はい、
この2人がナビゲーターやるからこその一人一人の会の個性っていうのが溢れるような番組作りにしていきたいなという思いも込めて、はい、自己紹介的な時間をね、まずは取っていきたいと思います。
はい、あ、そうですね、こんな、ラジオカフェで働いて私は3年目とかになるんですけど、ラジオカフェで事務局長をさせて4月からさせていただいてて、で藤本さんは4月から放送局長として働いておりますけれども、まあ、さっき質問であった第1位もそうですけど、なんかラジオ局で働いてるって言ったらこうやっぱりパーソナリティとかみたいなイメージが多くあると思うんですけど、うん、実際放送局長事務局長って何してるんですか、っていうか放送局長って何してるんですかっていうのすごい気になるなと思って今聞いてみたいです。
放送局長っていうのは、
はい、
してるというかしなくちゃいけないというか、
うん、
は放送を正しく放送する、
うん、
っていうのが一番の使命です。
あ、でなくてはならない存在ですね。
免許を取ってやっているので、うん、その、はい、放送事故とかね起こさないように、
うんうん、
っていうのも一番だし、
うんうん、
ラジオ界の特色の一つでもこれはあるんですけれども、
はい、
本当にもう100近い番組が日々流れている中 で、
ね、
正しく放送させていただく、うんうん、そこのなんていうかな、システムというかプログラムというか、
うんうん、
それを途切らせないことっていうのが一番の目的に責任に、うん、なってます。
あ、なくてはならない存在すごい、いてよかったですってか、いてもらわなきゃって感じですけど、
で放送局長っていうのは放送局、
はい、
京都三条ラジオカフェの、うん、役職になるけれども、事務局長っていうのはう、ね、ラジオカフェの事務局長でもあるんだけれども、うん、厳密に言うと京都コミュニティ放送っていう NPO 法人の事務局長なんだよね、
は
い、
そうですね、事務局長何してるんでしょうねでもやっぱり事務局がこういかにより良く運営できるかっていうのを考えて計画も立てて、理事の皆様とか政界の皆様とかもちろんリスナーの皆様もそうですけれども、いろんな方にとってより良い感じになるようにこう努めていくという仕事かなと思っております。まだまだひよっこですけれども、
でも今このラジオカフェっていうのは、
はい、
主にこの2人が、
うん、
先頭に立ってもちろんバックにはいろいろな立ち上げてくださった方含めて、はい、いろんないろんな方がサポートしていただきつつ、うん、叱咤激励を受けつつこの2人がメインでこれからやっていくぞっていうのも記念して
記念してね、
この番組もこの2人が前に出るぞっていうような番組なんです、
は
い、うん、
なのでね、私たちの成長過程とかね、そういうのも楽しめるような番組になるかと思います。
アイドルみたいだね
押してほしいはい、でなんか気になるのが、
はい、
そのラジオカフェに入ったきっかけというか、
うんうん、
何を魅力だなと感じて日々働いてるのかっていうのは、結構働いててもそんなに話すトピックではないかなと思うので聞きたいなと思うんですけれども、いかがですか。
私は、あんまりその怒られるかもしれないんですけれども、
はい、
ラジオリスナーだったわけでもそんなにないくて、
うんうん、
でラジオカフェは NPO として運営しているっていう、なんだろう、その NPO とか街づくりみたいな文脈で、うん、
はい、
ラジオっていう機能そのものが面白いなと思っ、うん、日々働く度に働いてる中で思ってて、
うんうん、
だからこうメディアとして面白いというよりも街づくりの機能としてのラジオって、
うん
を考えてるかな、
うん、ああ、もう全く違いますわ早速ですけど
教えてください
いやそっか、私の場合はもう本当に真逆でメディアとしての入り方をしてて、まあ、ラジオ局で働ってるんだ嬉しいありがたいみたいな感じなんですけど、もともとラジオを聞くのも好きですし、うん、ポッドキャストで個人で配信もしてたことがあって、そのラジオって結構発信ツールとしてもめっちゃ使いやすいなみたいなのも思っててラジオカフェを知って、えこのポッドキャストでやってることとか、まあ、もっとそれよりも質の高い何かが自分も作れるかもですけどが公共の電波に乗せて発信できるなんて、うん、みたいな、
うんうんうん、
誰でもラジオ番組できるんすかみたいな、
うんうんうんうん、
すごっってなったのが第一印象で、だからラジオ局ラジオカフェで働ラジオカフェでラジオ局の言い方しちゃった、ラジオカフェで働いて街づくりの文脈みたいなのを感じるようになったけど、それまでは全然もうメディア局としてのみたいな、すごい楽しいみたいな感じでしたね。
えじゃあまあ何ね言うたら憧れみたいな、
は
い、
うん、
気持ちを持って、まあ、入社して今3年目で、
はい
はい、憧れはどうなった
憧れはでもこうやって番組をするとか、なんかそういうのでどんどん達成されたりとかはするんですけど、憧れは憧れか、当事者になると憧れってなんかこうまた違う形に変わるかもしれないですけど、まあでもあれ質問なんでしたっけ
意地悪な質問をするの仕方をすると、
うん
うん、わラジオだ好きっていう存在から、
うん、
ちょっと嫌な気持ちにな
ったりとかも、あすっごい意地悪今の誘導されるとこでしたね
嫌な気持ちっていうか知らない部分を知って、まあ、苦労とか、
確かに。でもなんかそのやっぱ NPO 法人が運営しているみたいな文脈は私は入職してからこう知っていく過程があったので、
ね、
なのでなんかラジオ局、まあ、いわゆるラジオ局っていうのも知らないまま、うん、ラジオ局というところで働くっていうのはなんかすごいこう最初はギャップがあったかもしれないですね、うんうん、なんか番組制作とかコンテンツの面白さとかリスナーさんに聞いてもらえるためにはとか、なんかそういう企画みたいなところの脳だったんですけど、
うんうんうん、
なんかそれだけじゃなくてやっぱり市民の人とか一般の方が放送できるからこそのなんて言うんでしょう特色みたいなのも入ってくるのかと思うと、地域活性とかやっぱそっちの文脈もやっぱ強いんだな、コミュニティ FM みたいなっていうのはすごい感動というかすごい発見があったなと思いますね。
なるほどね、はい、
でもそれが最初からあったってことですよね、ラジオカフェで働くときにすでに。
そうですね、
はあ、それの方がすごいわ
そっか、今でも働いててこう、うん、わーって思うのは、
うん、
番組を作られる前の方であったりとか、うん、見学として、はいはい、例えば学校とか修学旅行の一環で、うん、来てくださったりして、
うん、
ここはスタジオと事務局が併設しているというか、はい、同じ場所にあるので、
うん、
スタジオに案内して、まあ、席に座ってもらって、
うん、
マイクつけて、
うん、
マイクヘッドホンつけてマイクの前に立ったら、う
ん、はい、
もう何にも言わなくても、
うん、
その席に座った人が、
うん、
始まりました何々ラジオみたいな感じで、
うんうん、
ラジオ番組をしはるんですよね、
うん、確かに意外と即興でね始まりますよね。
そうすごく自然でその喋りっていうのが、
うんうんうん、
そうやってラジオ仕立てで喋っていく時の内容って、うん、普通に喋る時には話さないような内容を多分喋ってる口調とかも含めて
確かに
それを自然とできてしまうっていうのは、うん、ラジオっていう機能自体がそうさせる、
うん、
話させる雰囲気を持ってるというか、うんうんうん、そういう仕組みにあるんだろうなって思ったら、
うん、
すごいコミュニケーションの可能性を広げる、うん、一つになってると思うんですよラジオが。
あでもそれは分かりますね、共感します。
なんかそれってこう対話のあり方が多様になったりとか、
うん、
普通に話したらひょっとしたら喧嘩しちゃうかもしれないような内容とか立場の人たちも同じテーブルで一つのラジオをで話すってなったら、うん、もしかしたら仲良くなれたりとか、
そうですよね、
うん、
腹割って話した感も出て、
そうそうそうそう、
確かに確かに
するんじゃないかなっていうところに、うん、なんかそれこそ街づくりの一つ第一歩だなとも思ってるので、
うんうんうん、
ラジオを通してそういう可能性を作れたらいいななんていうふうに思ってます。
あら、もう賛同しかなかった全部言ってくれたぐらい賛同しかない
でも西村さんはまたちょっと、
はい、
ちょっと違うっていうか真逆というか
確かにね、私はそうね、結構関心とか興味の分野で言うと、うん、なんかファッションとかデザインとか、まあ、ラジオも好きですし、お笑いとか歴史みたいな、結構こうなんて言うんでしょう、そういうところから人を感じるのが結構好きなので、
うん、
まあラジオ、お笑いのラジオとかもよく聞くんですけど、やっぱ如実に人間関係性がめっちゃ出るから芸人ラジオって特に、なのでそういうのが面白いなと思ってますね。
それはボケとツッコミの相性、
うん、あ、そうそうそうそうそう、もう普段の関係性というか、しかもネタやってる時の感じじゃなくて、うん、なんか普段の会話からもうおもろいんやなこの人らみたいな、もう相方はこいつしかおらん感出てますねっていうのを聞くのがめっちゃ好き。
バディの感じがね。
そうそうそうそう、やっぱそういう関係性は憧れるなとも思うし、
お笑い好きなのも知ってたし、
はい、
ラジオ好きっていうのも今言ってはったし、
うん、
でファッションデザインっていうのもいつも西村さんを見た人はあれ、ミュージシャンの方いらっしゃるんですかっておっしゃる。
それもよく言われること第一ぐらい
歴史っていうのはまたちょっと違うね。
そうですね、歴史もめっちゃおもろくて、これ長くなっちゃうからあれですけど、私平安時代が特に好きなんですけど、やっぱり昔の人って和歌とか残しよるじゃないですか、残しよるとか言って、うん、残しちゃったりして、それがなんか計らずとも残っちゃったりもしてると思うんですけど、うん、なんか昔から人ってこんな恋愛で大変なことになるんですねとかなんかこんなに策略で動いて、うん、もうぶち壊したりとか、なんか書き乱したりとかみたいな、とか自己顕示欲強いねみたいなのとかを、過去の人もね同じように感じてるんだなっていうのを知れるから、まあもちろん過ちを犯さないでおこうという戒めにもなりますし、こういう人みたいになりたいなみたいなのも作れるし、いろんな背景をこう人の感じられるのでめっちゃ好きですね。本当にもう戦国時代とか私あんまり好きじゃないんですけど、だから
平安時代ラブなんだね
そうそうそう、そうなんです。
私のそういうキーワードで言うと、はい、教育、
うん、
福祉、
はい、
文化、
うん、
マイノリティ、
うん、
こういう4つの文脈からこういろいろな紐解き方ができたらいいななんていう風に。
いやー、私藤本さんの回聞くのめっちゃ楽しみなんですよね
どうなるか私も勉強させていただきたいなと思ってます。
私が全く自分でつかみにいかない分野なので、多分なので藤本さんの回を通して私もあーふむふむふむってリスナーとしてちょっとメッセージとかも送っちゃおうかなと思います。
お互いにね、
はい、
やっていきましょう、さてここで一曲お届けしたいと思います。今回は西村セレクトでご紹介ください、
はい、では聞いてください。藤井隆のなんだかんだ。はい、ではなんだかんだお届けしておりますけれども、
懐かしい。
いや本当に踊り出しちゃうね
踊り出しちゃったねこれ選んだ思い入れはどういうところに。い
や私これ初めて出会ったのが中学生の時とかなんですけど、もう衝撃的すぎて、もうこんなポジティブ明るい歌詞で全部を吹き飛ばすようななんだかんだいける予感出してくる楽曲、もうこのおかげで私ポジティブに生きれたと言っても過言ではないぐらい、結構天気になった曲ではありますね。
サビなんだかんだで始まるサビって、
うん、
もうこれしかないね。
これしかないんちゃういや知らんけどちょっとあんまり言えへん私でもいや夢叶ってる感あるわ。
この
曲紹介して振って、
うんうん、
なんかちょっと曲について喋るみたいなやってみたかったんですけど、うんうんうん、ちょっと叶っていくんやな。今嬉しさの実感が湧いてきた
今一つねやりたかったことが叶っちゃった、
うん、いや嬉しい。まあ、なんだかんだねやっていこうかなと思います
やっていきましょう。
えい、
さあ この京都三条ラジオカフェ、冒頭にも少しご紹介しましたが、20周年を来年迎えるわけですね、うん、
はい、
で、これから2人がこの20周年からさらに次っていうのも、うん、考えて、ワクワクする社会っていうのも考えていきたいわけで、
はい、
それぞれどういう放送局にしたいか、うん、またどういう社会にしていきたいかみたいなところを後半話せたらなと思ってます。
はい、
まず
どっちからいく、うん、じゃあ西村からいこうどんな社会にしていきたいかっていうのは、あ、でもどんな放送局ともつながるかなと思うんですけど、なんかあんまりこうなんて生きてて、あ、自分孤独だなっていう、うん、なんかこうっていうのを思った時に、うん、何かで救われる、なんかこうラジオとかそうですけど、聞いたことでなんか一人じゃないんだなみたいなのを思えるような放送局にしたいなとは思ってて、まあなんか孤独で潰される人を減らすっていうのが私の中では結構大きなミッションかなと思ってるから、それが叶うような番組放送であったりとか、うん、まあその間接的にでも関わり方みたいなのを作れるような感じでやっていけたらいいかなと考えています。
わあ、そこまでこうなんだろう、明確に言葉になってなかったけど、
うん、
でも今の西村さんのを聞いて、私もそれがめっちゃいいって思った、
うんうん、嬉しいそうですね、これ多分原体験もめっちゃ強くあるんだろうなと思うんですけど、うん、私結構寂しがりなので、なんかうわ一人だってなって、この一人だを持て余せないみたいなので、
うん、
こう結構こう生きるとはちょっと大変だなってなって、なんか落ちちゃうみたいなとかもあったりした時に、もちろんそのいろんな人が支えてくれたけど、ラジオとかその文化的なアートとかもそうですけど、間接的な関わり方のおかげでがあったおかげで、なんか ありがとうみたいな、自分まだまだ感受性あるわみたいな、なんか自信とか安心を持てたっていうのもあったかなと思うんですよね。
ちょっと違うかもしれないけど、うん、その感じ、うんうん、違うけど、でもラジオ その間接的にでもっていう部分でいくと、私もそこはラジオの面白さだなって思ってて、
うんうん、
なんかこう直で話すよりも、うん、ラジオっていう何かを介して話したりとか、
うんうん、
なんか直接目を見ずにこう、うん、一つのものを見ながら一緒に話したりとか、
うん、
っていう、なんだろう、関係性の築き方ってすごく柔らかくって、
うん、
時にはそれの方が居心地がいい、
そう思います
って思う時もあったりするよね、
うん、人間関係はなんやかんやね、一対一だともつれ込むことも多くあると思うし第三者を置くみたいなテンションでなんかこう置くこともありかなと思うしっていうのは思うけども、あ、けどもというか思う中で思うんですけど、うん、一方で藤本さんはどんな放送局だったり社会みたいなの？
私はね、雑音が、
うん、
をたくさん拾ってるラジオ局、
おもろい表現するわ
雑音っていうのは、
うん、
なんだろうな、こう、
うん、
もちろん咳払い一つとか
うん、うん、
もう雑音って言えるけど、うん、なんだろうな、こう人って話してる時に、
はい、
文章だったら抜け落ちてしまうような方言とか、
うん、
あーとかちょっとこう、
うん、
考えるまーとかちょっと言いよどむ感じとか、
うん、
でなんかそこにも人となりが現れてるなっていう風に思うけど、
うん、
何かこう編集してお届けしようとした時にどうしてもそのあたりってそぎ落とされてしまう、
うんうん、そうですね、
けどなんかそれを拾えるラジオ局ってあったかいな、
うん、
あったかさが、人のあったかさが伝わるラジオ局だなって
確かに
思ってるから、
すごい下町人情感がなんかなんとなくある気がする、
今決まりました、下町人情ラジオ局を作る下町人情社会を作る
いいですね、古き良きアップデートしていきたいとこですけども、
そんな感じかな、
でもそれ結構ラジオカフェらしさみたいなのもあるなと思うし、今すでにちょっと体現してる気がするなと そうなんです、なんか思いますね。
そう、ラジオカフェを使って発信してくれはる人は別にラジオのプロっていうわけでは決してない、うん、むしろこうやってラジオで発信するのが初めてっていう方も、うん、あのたくさん利用して発信してはるし、うん、あのなんか最初はこう言い間違えたらカットしてくれる、ね、っていうようなことも言われることあるんだけども、うんうん、いえそれも味ですって言い切れちゃうんだよね。
そうなんですよね。それが良いですよね。
そうそうそう、
収録でも生放送と同じような形でお届けするから、なんかこうね、だからこそのね、なんかライブ味があるっていうのは面白いなと思いますわ。思いますわとか言うて
外あの切らない勇気っていうかね、はい、編集しない
嫌われない勇気みたいな言い方アドラー心理学ね、同じかもいいですね、切らない勇気っていうので、ちょっとなんかパロディで作ろうかない
いね、もうすでに新しいコンテンツが生まれてそうい
いですね。
で、このラジオ局っていうのはラジオ番組として発信するっていうのもそうだし、もちろんラジオとしてリスナーとしての関わりっていうのもあるし、うん、はい、もっともっといろんな関わりの仕方っていうのを作っていきたいなと思ってて、うん、
はい、
今最後にちょっと紹介しましょうか、はい、
どん、一つ目、ジングル大募集、パチパチパチパチ、これはあのご自由に皆さんが作ったジングルを送っていただいたらひたすら流しますというキャンペーンでございます。
そうです、
ぜひ得意な方はお送りください。しこたま使わせてもらいます。続いて、じゃん、メッセージリクエスト募集、リクエスト曲だった、はい、これなかなかラジオカフェではない機会なので、あのこれを機にぜひリクエスト曲とその曲への思いとメッセージをご一緒にお届けしてもらえたらと思います。そして今のところ最後にサポートメッセージの募集、
どどん
どどん、
はい、こちらはですね30秒2000円でラジオカフェ20周年の思いと、うん、あとご自身の例えば番組だったら番組のお知らせや、あの企業のお知らせなど何か伝えたいことを30秒2000円でまとめてお伝えしてくださいっていう企画です。
はい、CM もねランダムで流れてるので、それも楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。
はい、さてそろそろお別れの時間が近づいてきました。
はい、
本日は藤本薫と
西村遥がお送りしました。
ありがとうございました。